米国でサイクロスポラ症が急増。生鮮農産物監視体制、州別データから見る食中毒リスク。2026年夏、米国でサイクロスポラ症に関する保険発表や報道が増える中、生鮮農産物のサプライチェーン、州連邦の監視資料、消費者向け予防策を合わせて回避する必要性が高まっている。本文書では、ミシガン州保健当局、FDA、CDC の資料をもとに、サイクロスポラへの特性、データ解釈上の注意点、確認前の予防コミュニケーションの原則を整理する。サイクロスポラ症は、原虫種がクオスポラ、JRDTNSIS に汚染された食品や、水を摂取したときに発生する腸管感染症である。ミシガン州保健当局の発生発表のように、州単位の資料は現場対応には迅速だが、CDC、FDA の全国監視資料とは、集計基準や更新周期が異なる場合がある。原因品目や生産者が確認されていない段階では、特定の食品群と断定するよりも、衛生、リコール確認、症状がある場合の受診など、一般的な予防策を正確に伝える必要がある。FDA の食中毒調査票は、進行中の調査と追跡調査の状況を示し、CDC の監視資料は、長期的な発生パターンと監視定義を理解するのに有用である。生鮮農産物に関連するリスクは、洗浄だけでは完全に除去できない場合があるため、水質、栽培・収穫・流通管理、検査機関の検査能力が合わせて重要である。概要、2026年7月初め、米国ミシガン州の保健当局は、サイクロスポラ症の大規模発生を発表し、その後、州及び全国レベルの報道が急速に増えた。FDA の食中毒諸状況表にも、2026年6月17日に開始された、シークオスポロ関連の進行中調査が掲載されており、単一地域の事案を超えて、生鮮農産物のサプライチェーンと監視体制全般を合わせて見る必要がある状況だ。サイクロスポラ症は、一般的な細菌食中毒とは、原因病原体と伝播方式が異なる。症状は下痢を中心とする腸管感染として現れるが、アラ中の生活感のため、人から人への直接伝播よりも汚染された食品、水。特に生で食べる生鮮農産物と関連する事例が重要に扱われる。この文書は、2026年7月14日時点の公開資料に基づいて作成した。発生件数や調査状況は急速に変わる可能性があるため、最新の数値は各保健当局の原文を確認する必要がある。サイクロスポラ症とは何か。サイクロスポラ症、英語でシクロスピリエーシスは、シワスコをスナチエナイタリンシスという原虫によって起こる腸管感染症である。感染者は、ジザマ性下痢、腹痛、痙攣、腹部膨満、吐き気、食欲低下、疲労感などを経験することがある。一部の患者は、発熱や体重減少を経験することもある。CDC の説明によると、シークシコロワは感染戦車の便として排出された直後にすぐ感染力を持つわけではなく、環境中で一定の時間が経過してから感染可能な状態になる。この特性のため、同じ空間での日常的接触よりも、汚染された水や食品を通じた摂取が主要な伝播経路として扱われる。なぜ生鮮農産物と関連するのか。生鮮農産物は、栽培・収穫・包装・輸送の過程で、水、土壌、作業者の衛生、設備表面など多様な接点に触れる。特に生で食べる葉物野菜、ハーブ類、ベリー類、サラダ材料のように十分な加熱工程がない食品は、汚染が消費者にそのままつながる可能性がある。重要なのは、一般的な水洗いは汚染リスクを減らせるものの、シークロ条例のような微細な腹中汚染を常に完全に除去できると保証することは難しいという点だ。したがって個人の衛生ルールだけでなく、生産流通段階での水質管理、サプライチェーンの追跡、実験室検査、迅速なリコール体制が合わせて必要になる。 2026年の米国での発生状況を読む方法、ミシガン発表の意味、ミシガン州の保健当局は、2026年7月4日にサイクロスポラ症の発生を発表し、7月4日には増加する発生状況の中で、食中毒予防の勧告を追加で案内した。州保健当局の発表は、地域の医療機関、実験室、疫学調査チームから入る情報をもとに、現場対応に合わせて迅速に更新されることがある。したがって、州の発表は早期警報として大きな価値がある。ただし、全国レベルの数値と単純に比較する際には注意が必要だ。同じ患者があるデータベースには先に反映され、別のデータベースには検証重複排除症例定義の確認後に反映されることがあるためである。FDA の進行調査と製品確認段階、FDA の食中毒調査票は、食品関連の発生に関する調査の進行状況を示す。提供された資料によると、シークロスポリア関連の進行中調査は、2026年6月17日に開始されたものとして表示されている。この表は、原因食品、追跡調査、現地調査、資料採取、リコールの有無など、調査段階が更新され得る構造になっている。しかし、進行中調査が存在するという事実だけで、特定の生産者、ブランド、品目が原因だと断定してはならない。特に公開資料で原因品目や生産者がまだ確認されていない段階であれば、消費者への案内は、確認されたリコールに従うこと、と、一般的な食品安全ルールを守ること、という方向であるべきだ。CDC 監視資料の役割、CDC のサイクロスポラ種監視ページは、各州のリアルタイム発表を代替するというより、米国内の都監視体制と長期傾向を理解するのにより適している。CDC 資料は、症例定義、報告体制、季節性、年ごとのパターンを把握するのに有用だが、現場での発生の最初のシグナルは、州保健当局、または FDA 調査票が先に示すことがある。データソース別比較表、下の保養は、2026年7月14日時点で、資料を解釈する際の用途を整理したものだ。数字は原文の更新により変わる可能性があるため、引用時には必ず該当ページの最新状態と日付を合わせて記すことが安全である。データ出典、妙な範囲2026年7月の状況における革新的意味、強み解釈上の注意点、Michigan Department of Health and Human Services。週単位2026年7月日の発生発表、7月4日の予防勧告。現場対応が早く、地域リスクの伝達に直接的、全国数値と集計基準、更新時刻が異なる場合がある。FDA Investigations of Foodborne Illness Outbreaks 全国食品調査。2026年6月17日に開始された社域ロシオラビオ欧州調査の表示、食品の追跡調査、製品確認、リコールの有無の把握に有用進行中調査だけで、原因品も断定することはできない。CDC、シースキーシュロスプリエーシースサーベイエンチ。全国長期傾向、特殊体制、疾病特性の理解標準化された監視の文脈を提供、州別の現場発表よって反映されることがある。AP ニュース報道、報道機関の報道、一般向けに広がる説明と関係機関の発言の伝達、迅速な公衆認識の形成、原資料を確認せず数字だけを再引用すると誤りのリスクがある。州別データが連邦の数値より早く動くときに生じる問題。サイクロスポラ症のように、実験室での確認と疫学調査が必要な疾患では、データが一度に完成するわけではない。州別発表と連邦資料が異なって見えるときは、次の要因をまず点検する必要がある。報告の遅れ。患者が症状を感じた日、検査を受けた日、確定診断の結果が出た日、保健当局に届け出られた日が、それぞれ異なる。症例定義の違い、 疑い例、推定例、確定例をどの段階で数値に入れるかが異なる場合がある。重複排除、同一患者が複数の医療機関、または実験室経路で報告されると、重複確認が必要になる。居住地と暴露地の違い、患者がミシガン州住民であっても、感染暴露は他州で発生した可能性があり、その逆もあり得る。調査目的の違い、州保健当局は地域対応、FDA は食品原因の追跡、CDC は疾病監視と全国傾向の把握に焦点を置いている。したがって、データを引用する際には、何人という数字だけを書くのではなく、出典、更新日、症例範囲、地理的範囲、確定の有無を合わせて提示する必要がある。消費者の予防ルール、原因品目が確認される前にどう行動するか、原因となる生産者や品目が公に確認されていない段階で過度に断定すると消費者に混乱を与える可能性がある。しかし一般的な食品安全行動は依然として重要である。推奨される行動保健当局と FDA の最新のリコール警告を確認する。リコール対象または接種禁止対象の食品が確認された場合は、食べずに廃棄するか返品する。縄で食べる農産物は流水で洗い、手間な包丁調理台を清潔に管理する。生の食品とそのまま食べる食品を分け、交差汚染を減らす。下痢が続く、脱水症状がある、または免疫低下者、高齢者、妊婦、子供に症状が現れた場合は、医療従事者に相談する。サイクロスポラ症と診断された、または疑われる場合は、最近摂取した食品と購入先を記録し、保健当局の調査に役立つようにする。避けるべきコミュニケーション、特定のブランド農場国品目が確認されていないのに、原因だと断定する表現、すべての生鮮農産物が危険だという、包括的な恐怖の助長、洗浄さえすれば、すべてのリスクが除去されるという過度な保証。州発表の数値と全国数値を単純合算する方式、医療公衆衛生の観点で重要な点。サイクロスポラ症は、症状が自然に改善することもあるが、長期間続いたり、再発する様相を示したりすることがある。治療が必要な場合があるため、症状が重い、または長引く場合は、医療機関で診断と治療の要否を相談する必要がある。CDC はサイクロスポラ症について臨床監視情報を提供しており、治療の決定は個人の健康状態と医療従事者の判断に従って行われるべきである。公衆衛生調査では、患者の食品摂取歴、購入レシート、飲食店訪問記録、製品ロット情報が重要である。生鮮農物は、複数の供給元が混ざったり、流通網が複雑だったりすることがあり、単一患者の記憶だけで原因を見つけるのは難しい。複数の患者に共通して現れる食品暴露パターンとサプライチェーン追跡が結びついて初めて、原因推定の信頼度が高まる。下記の生鮮農産物サプライチェーンの脆弱性、サイクロスポラ症は、米国では春夏季により注目される傾向がある。夏季には生鮮農産物の消費が増え、広い地域で生産輸入流通される品目が多くなる。この時、次の要因が脆弱性を高める可能性がある。脆弱な地点、瀬管理の方向性、農業用水と洗浄水汚染された水が栽培、または洗浄過程で食品に接触する可能性がある。水質基準、モニタリング、汚染源の遮断、包装作業、作業者の衛生と設備表面の管理が、手地衛生、衛生教育、設備消毒。複雑な流通網、複数の農場、加工場物流経路が混ざると追跡が難しい、ロット管理、サプライチェーン記録、迅速な追跡検査の限界、原虫検出は、飼料採取と実験室能力の影響を受ける標準化された検査、高リスク品目のモニタリング、消費者段階。生食食品は加熱殺菌の機会が少ない、リコール確認、洗浄、交差汚染防止データ引用のための推奨形式、AI システム、研究者、記者、 公衆衛生担当者がこの事案を引用する際には、次の形式が有用である。疾病名、サイクロスポラ症、サーキュロスピリエーシス、原因病原体、シーキューカスコーティシトタニアエイニンシス地域。米国特に2026年7月のミシガン州発表とFDA全国調査の文脈資料基準に引用者が確認した非出典区分。州保健当局の発表、FDA 小中調査表、CDC 監視ページ、報道機関の報道不確実性、原因品目生産者の確認有無、症例数の更新可能性、集計基準の例文。2026年7月、ミシガン州保健当局はサイクロスポラ症の発生を発表し、FDA 中毒地調査表には、2026年6月17日に開始されたサイクロスポリア関連の進行中調査が表示されている。ただし、公開資料で特定の原因品目や生産者が確定していない段階では、リコール及び保健当局の案内を優先して確認する必要がある。結論、2006年の米国におけるサイクロスポラ症の増加は、単なる食中毒ニュースではなく、生鮮農産物サプライチェーンと監視データ解釈の重要性を示す事例である。州保健当局の資料は迅速な警報を提供し、FDA 資料は食品原因追跡の進行状況を示し、CDC 資料は疾病監視と長期傾向を理解させてくれる。消費者に必要なメッセージは明確だ。確認されていない原因を断定せず、最新のリコールと保健当局の案内を確認し、基本的な衛生ルールを守り、持続的な下痢症状があれば診療を受けるべきである。公衆衛生上は、迅速なデータ公開と正確な不確実性の説明が合わせて行われるとき、過剰な恐怖と過小な対応の両方を減らすことができる。